それではこれから第2部に入っていきたいと思います。それでは山本本庁、はい、よろしくお願いします。
小川賢治でございます、近藤さんの自己開発システムノートの勧め、また小寺さんの生きる原点というテーマでお二方に発表していただきました。もう今日の学習はこれをもって質疑応答に入った方がいいくらいの内容を持っておりまして、私がまだあれこれ言うと皆さんもう入らないんじゃないかなと思うくらいですね、いろいろと聞かせていただきました。まあ、マスターズの自己開発システム、まあ、4人の方々をメンバーにですね開発され、やがて皆さんが受講されることになろうかと思います。で、女性の方は先ほど近藤さんからも話ありましたけれども、まあ、会員さんから研修生ですね、組織的には連絡所のリーダーになって、研修生になった人を対象に自己発見の旅学習というものを、まあ、通信教育的な形で受けていただいてます。で、最初は3つのコースだったんですけども、いろいろやっていくうちにですね、これも必要だな、あれも必要だなということで、まあ、5コースになったわけですね。で、これはやはりある一定期間スコーレを学んで、あるこのレベルに到達しないとちょっとなかなか難しい、取り組むのが難しいという、まあ、自分自身を見つめるということはかなりエネルギーを必要としますし、まあ、中には辛い場面にこう遭遇することがありますので、入会された人にはちょっと無理だということで研修生以上にしています。では入会された人のプログラムはないのかということになりますと、研修生の前段階、まあ、入会されて研修生の中間ぐらいいる人を対象に、まあ、スコレを学んで、まあ、ある程度数ヶ月経ったという人のためにですね、ステップアップ学習というのをですね、プログラムは開発しました。これは永井会長のご著書の心の添え木をテキストに、まあ、5つのテーマに基づいて自宅で1ヶ月間自分で取り組んでですね、で今日はできたかできなかったか、まあ、丸、バッテン、三角とかですね、あるいはちょっとこう気づき、コメントを書く、1ヶ月経って、何に気づいたか、あるいは家族からどういう評価を受けたか、自分でどういう手応えを感じたかという学習はございます。今問い開発で取り組んでいるのが、入会した人を対象にですね、これはスタート学習と言います。ほぼ出来上がっているんですが、いよいよ最終段階ですね。これは心の添え木以前のもっと優しいテーマですね。まあ、ここで学ぶ喜びとか感動、そういうその学習を習慣化する、本当にこれ初歩的なところの学習をしていただいて、まあ、従いまして入会されるとスタート学習、まあ、ある程度いきますとステップアップ学習、そして研修生になると自己発見の旅学習で、これは5コースございまして、まあ、1ヶ月単位になってるんですが、ウォーミングアップコース、感動発見コース、長所発見コース、コミュニケーコース、まあ、コミュニケーションですね、で OK コース、I'm OK、You are OK、まあ、先ほど近藤さん言われた自己肯定、他者肯定のそういうプログラムですね。で、いろいろやっていくうちに、ちょっと研修生ではこの最後の2つ難しいかなということで、 コミュニケーコースと OK コースはですね、その上の分室になった人に受けてもらおうかということとですね、まあ、さらには自己発見の旅ですから、宝物をこう発見するわけです、ね、発見しただけでは役に立ちませんから、それを役立たせていくために天地創造の創造ですが、自己創造の旅学習というプログラムはどうかと。で、それを自己実現につなげていく自己実現の旅学習という、まあ、構想はできてますが、まあ、今のところスタート学習の最後にかかっているというようなところでございます。マスターズの方は社会の中でいろいろ揉まれてますし、いろんな体験されてますから、そういうその段階制ではなくてですね、まあ、入会された方が受けられるといういわゆるこの自己発見の旅学習、これ女性版ですけども男性版のプログラムということになろうかと思います。まあ、一番いいのは自己肯定他者肯定ですね。一番良くないのは自己否定、他者否定。ですから自殺される方、あるいはこのいろいろ事件を起こす方に多いタイプというのは自己否定、他者否定の方が多いですよね。で、今朝このスコレ会館の3階で中央カレッジの合同総中研修があったんですが、85名の方集われました。朝起きたら車のフロントガラスですね、氷で凍結してですね、もうガラスにメッキしたようなですね、ガリガリってこう書いても全然落ちないですね、真っ白ですから、前全然見えないですね。で、車を出さなきゃいけないので、まあ、といっても、横が、左側がブロックで、右側が隣の人の車がありますから、まあ、20センチか30センチか空いてませんから、そしてまあ、道路に出なきゃいけないので、エンジンはかけてみたけれども、サイドドアの、ガラスも降りない見えないので、ドアをちょっと開けてですね、ちょっとこう見ながらこうずっとこう車を出して、まあ住宅街離れたところでヒーターをですね最高温度に上げながらですね、溶けるのを待って、溶けたらちょっとこう氷を嗅いでですね、ちょっと見えるようになって車をゆっくり運転して、だいたいここ着く頃には全面こう見えるようになったんですけどね。まあ東京にも11日久しぶりに、東京としては大雪が降ってですね、まあ昨日はまた雪の中また夜は雨が降りまして、まあ今朝氷点下1度でしたから、フロントガラスも氷になってしまったんですね。で、この前が見えないという、そうか、運転を何気なくしてるのは自分が行く道が見えるから。またアクセルを踏むというのは必要においてブレーキが効くからアクセルも安心して踏める。もしブレーキが効かなかったら、前が見えなかったらですね、もうそこでとどまってしまいますよね。ですから人間の心理状態も、将来が見えない、前が見えないとどうしてもこう不安になりますしね、前へ突き進むことができない、まあ、そういうことを思いながら今朝この会場へ来たわけでございます。で、先ほど小寺さんの方からこの、まあ、年間日本人で自殺をされる方が3万人、もう13年続いているというですね、この命の大切さなんですが、まあ、確かに自分がいるということはお父さんお母さんがいて、おじいちゃんおばあちゃん、ずっと遡るとですね、10代遡ると1024人の祖先がいるというふうに言われています。 確かにいるんです。ある時ふと思ったんですが、本当に1024人なのかなと疑いましてね、私がいるとお父さんお母さんですから、お父さんお母さんにもお父さんお母さんいますから、1が2になって、私の1代先は2ですよね。2倍2倍していくと2の4、8、16、32、64、128、256、512、1024。あ、確かに1024人だなと思ったんですが、それは10代遡ったところの祖先の数が1024人であって、1代2代3代4だから9代までの数を全部足すと実は2046人いるんです。トータルで。ですから10代に遡ると1024人いるというふうにふっとこう何気なく覚えてしまうと、トータルで1024人かなと思ったらですね、実は10代上が1024人で、全て1代から足していったら2046人だったんだ。だからこの学びというのは、そうですね、いい意味で疑う、自分で検証してみる、自分で体験してその教えの確かさを自分でこう証明し、手応えをつかんでいくということが大事なのかなと思いますね。今日は人生学コースですから、人がいかに生きるかを学ぶということなんですが、先ほど小寺さんもおっしゃったようにですね、生きるという以前にいくら生きようと思っても生きられない環境、あるいはそういう条件の中では生きられないんですよね。つまりこの生かされる条件が揃わないとどんなに生きようと思っても生きられない。だから私たちは生かされて生きている。例えば生きる上において何が必要かというと、絶対になければ生きられないというのはどういうものございますか。酸素が必要ですよ。呼吸しなきゃいけません。あと何が必要でしょう。食べ物も必要です。他に光も必要ですね。程よい温度も必要ですね。自分だけでは生きられませんから、自分以外の人、いろんなものが必要になってきますね。でちょっと実験してみたいんですが、ここにいらっしゃる方は皆さん意志が強そうでございますから、やり抜けるかなと思うんですが、これから私がですね、はいというまで息を止めていただきたい。それまではもうどんなことがあっても絶対吸わないぞと固く心に誓ってですね、吸う前にたっぷり吸っといていいですから、いっぱい食べてもいいですから、少しこう小出しに出すのは結構です。ゆっくりこう出すのは結構ですが、吸わない。止めてるか、出しっぱなしで吸わない。よろしいでしょうか。では準備よろしいですか。ではスタートします。はい、どうしても吸ってしまったという人は吸って結構ですが、その時はちょっとこう手を挙げてください。 もう手を挙げてしまった人は普通通り過ぎて結構でございます。長い方いらっしゃいますね。まだ止めてる方いらっしゃいますか。さすがに岡本さん長いですね。はい、結構です。これはどういう意味があるんでしょうか。自分の意思でできることってありますよね。でも自分がこうどんなことがあっても息が吸わないで、どんな強い意志を持って止めていてもですね、やっぱり自分の意志を超えて私たちの命が生きようとして必死にやっぱり吸わせるというですね。だから生きる意志という以前に、やっぱりこの命や体がやっぱり生きるために必死に働いている、時にそれは意志を超えて働くということですよね。ですから先ほどもおっしゃっておりましたけども、我々が当たり前に思っていることが当たり前に思ってしまうと、そこにだんだんありがたいというですね、感謝の心がなくなってきます。で、感謝の心がなくなった程度、今度不足、不平、不満、こっちの心の方がずっとこう目を出してくるんですね。例えばここにいらっしゃる方は、今朝起きた時に背中に床ずれできた方いらっしゃいますか。もし昨日寝た状態でそのままの位置をずっとしてたら、40分くらいかな、そのぐらいで皮膚が酸欠症状を起こしてですね、それがずっとずっと床ずれになっちゃうんですね。ただある方が脳梗塞かなんか倒られましてね、半ば植物人間状態になりまして、この方1年ほどずっと寝たきりで、昨年でしたかね、亡くなられたんですよね。で、出張の時にお見舞いに伺ったんですが、もちろん話しかけても答えてはくれないんですよね。で、そうしましたらベッドのところにですね、確か40分刻みでこう時間書いてあるんですね。10時だとすれば10時40分とか11時20分とかですね。これ何なんだろうかなって見てたら、自分の意思で体を動かすことできませんから、この時間に看護婦さんが来てですね、体体勢をこう入れ替える。ですから私たちが寝ている時も体はですね、正常に働くように、異常がないようにですね、きちっとこのコントロールしていてくれてるんですね。ですからこうして当たり前にしていることが、実は大変な精密な働きをしているということなんですね。まあ、あるアメリカで、もう私には何も売るものがないし、お金になるものは何も持ってないって嘆いた人がいてですね、そしたらその相談を受けた人が、まあ、そうだ、今朝新聞にね、なんか目をね 手術して、まあ、売ってほしいと言いますかね、で それを提供してくれたらいくらいくら出すっていうことが載ってたから、じゃあ君それやってみたらどうだったら、冗談じゃないって怒って帰ったって言うんですけども、実は私たちはこうしてるだけでものすごい、宝物を持ってるという。だから今この時間にもですね、輸血が必要な、生きるか死ぬかどうかわからない瀬戸際の人とかですね、もう末期がんで息を引き取るかもしれない人が多分たくさんいらっしゃると思うんですね。でそういう中で、こうしてですね、マスターズの人生学校を学べるという、何の支障もない形で学べるということがいかにありがたいかですね。朝目覚めるっていうこと自体がですね、もう幸せのスタートですね。私のおばは亡くなった時は目覚めない、朝家族が起きた時にもう亡くなってたって、目覚めの朝が来なかったんですね。もう洗濯物も前の晩に全部して全部畳んで折り畳んで、食器も全部洗ってもう入れて、全てやり尽くして、ですから奥さんを見ててですね、茶碗も洗わないで寝てしまったって人はまあ次の日大丈夫でしょう人間やること全部なんかやってしまったらちょっとそういう予感がするかもしれないですよね。まあ生かされて生きているという中で、やはり、せっかくいただいたこの命ですから、自分から立たなくてもいずれですね天に召されるという、召されるというか来ますのでね、やっぱり与えられている最後の瞬間瞬間まで精一杯生きるというですね、そういう生き方というのは常に問われるかと思います。まあ何回か言いましたけど、私の弟は双子でしたけれども、一人は死産でした。この世に生きるために母親の母体で育ったと思うんですけれども、まあ当時の栄養食料事情があってですね、まあ栄養が行き足り行き渡らなかったということで、まあ今生きてる弟は元気ですけれども、まあ二人のうち一人ですね、一人が生きることを許されたという、だから彼はその土台になったんだろうなというですね、この世に一秒、まあ、生まれて一秒も生きることもできなかった、そういう人もやっぱりいますんでね、やっぱり与えられた私たちはですね、常にやっぱりこう最後の最後まで積極的に前向きに生きるということが必要なんだろうと思います。まあ、山本雄三という人が書かれた路傍の石の中にですね、これ座禅指導された山下先生も引用されてましたけれども、相川五一という少年が悪道にそそのかされて鉄橋にぶら下がる、でまあ寸出のところで、発見されてこう救われるんですけども、その時に担任の先生が五一少年に言ったことは、この世に生まれて本当に自分を生かさなかったら生まれてきた甲斐がないじゃないかと、今だからやっぱり生まれたこの命というものをですね、お互いこう大事にしていきたいものでございます。まあ、そういう、こう人と人とのこう間で生きるこう術って言いますかね、先ほどこの生きる方法論ということを言われましたけれども、まあ、これはまさに方法論を体得していく学習です。早寝早起きが健康にいいと言ってもなかなか自宅ではできないんで、早朝研修という一つの方法の仕組みを作ってですね、ここに来るためには早く起きなければいけない。じゃあ早く起きるためには早く寝なきゃいけない。まあ、早寝早起き、そういう生活習慣を身につけるための方法論ですし、まあ、お腹からの美しい声、パワーのある声を発生するために ボイストレーニングというのもございますし、そういう一つ一つこう開発されたものをですね、どうぞご自分の人生のために、仕事のために、家族のためにですね、社会のためにお互いが生かしていきたいものでございます。どうもありがとうございました。
本庁、ありがとうございました。ではこれから質疑応答を何度も受け取ります。